君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
今動画サイトの画面にコメントを書き込んでのコミュニケーションが盛んです。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日はこのコメントをコンピューターが読み取って、特定シーンの検索やタイムリーな広告の掲載など動画サイトの可能性を広げる研究、義歌台情報知能工学系小林明夫先生の研究室を訪ねます。
先生、見た感じお若いんですけども、
ありがとうございます。
顎のひげが仙人みたいで普通若者が生やすひげっていうと、もうちょっとなんかとっぽい感じなんですけど。
そうですね、
癒し系ですね。
ありがとうございます。ちょっと自分で手入れしてるんで、どんどん伸ばしちゃうとどこで切っていいのか分かんなくなっちゃう
なかなかないですよね。
そうですね、
このふわふわなんですよ。
昔この大学に床屋があった時期に、その床屋のところで伸ばした方がいいよって言われて、それから伸ばしてるんですよね。
プロのアドバイスで。
そうですね、はい、それまで全然伸ばしてなかったんですけど。
あ、そうですか。
伸ばしてた方がいいよって言われたんで。
という小林先生なんですけれども、なんとニコニコ動画のコメントを研究している。
あ、そうですね、はい、
あれですよね、動画見てると、はい、わらわらわらって出てくる。
そうですね、はい、あれですいわゆる
あれが研究の対象になるっていう発想が面白いですね。
ありがとうございます。そうですね、ニコニコ動画、確かにわらわらわらみたいな、うん、こんなの何に役に立つんだっていうようなコメントもたくさんあるんですけど、わらわらわらにしても、そのシーンが面白いっていうユーザーの意思の表れなので、そのシーンが他の人が見ても面白い可能性があるということなので、そのシーン中に何映ってるかとか何も分からなくても、もし機械が自動的にこのわらわらわらが、あ、人間が見て面白いものなんだっていうふうに分かれば、ここ面白いシーンですよっていうふうに、うん、他の人が見たいとき、あるいは面白いシーンを、まあ、面白いシーンだけ探してる人っていうのがどれくらいいるか分からないですけど、うん、そういう人にこのシーン面白かったですよって自動的にお勧めすることができるように。
我々が何かこういう動画が見たい、それこそ単純に笑える動画って検索した時に出してくれる。
そうですね、笑える動画っていうだけでリストをバーッと、そのわらわらわらっていうの、まあ、あの W が並んでるっていうシーンだけでもバッと出すことができるようになる。
今我々もあの動画見たいなと思った時に検索して見つけるっていう方法は取ってますよね。
そうですね、はい。
それはもちろんああいうコメントで探してきてるわけではない。
そうですね、今の機能だとニコニコ動画だとタグっていうのが検索に主に使われてますね。
タグ、
はい、タグっていうのはそのユーザー、ニコニコ動画のユーザーが各動画に対して、この動画がどんなもの、どんな素材を使って作られた動画なのかとか、うん、どんなことが映ってる動画なのか、あるいはどんな風に感じた動画なのかっていうことも、ユーザーが自動的につけるんですけど、うん、最大10個までしかつけられないので、まあ、その中でユーザー同士で編集し合ってっていう中で、各ユーザーが望んでる答えっていうのがそこのタグにない、うん、あるいはそのタグっていうものは動画全体につけられるものなので、うん、まあ、動画全体で見たらそんなに面白くもないんだけど、面白いシーンがあったよっていうような動画については、うん、そのシーンだけ見たいんだよなっていうような検索の要求には今答えることができないっていうものになっています。
まあ、あのニコニコ動画って絞っちゃってますけれども、
はい、そうですね、現状は、はい、ニコニコ動画だけ他の動画でもそのコメントっていうのが使われているものはいくつかあるんですけど、やっぱりニコニコ動画がコメントを動画の上に載せて表示するっていうのの走りで、うん、みんなそこを通してその動画見てる人、動画アップロードする人っていうののコミュニケーションが行われてたりとか、うん、まあ、一緒に見てるわけじゃないんだけど、違う時間に見てるんだけど、まるで一緒に見てるかのように、
そうですね、
その会話をしながらみたいな感じで見れるので、非常にそこにそのユーザーがどんな風に思って見てるのか、うん、どんなものが映ってるのかっていう簡単な情報なんかもたくさん実は書き込まれてるんですね、その、うん、わらわらわらの草だけじゃなくて、
ラジオお聞きの皆さんで、まあ、一度もニコニコ動画見たことないっていう方がいらっしゃるかもしれませんけれども、はい、まあ、今ちょうどあの先生のノートパソコンが立ち上がってて、はい、ニコニコ動画見られるようになってるんですけど、
はい、
簡単にどなたも見られるサイトなんですよね。
そうですね、はい、
うん、でよくこう動画のビデオのこう画面でリアルタイムに皆さんのコメントが打てて、はいはい、で右から出てきて左に流れていくっていう。
そうですね、はい、基本的にはそういうものになっています。はい、
でいろんな大きさの文字があって、
はいはい、
文字の色とかもなんかいろいろですよね。
そうですね、文字の色とかを変えるっていうことはできますね。ここのコメント打ち込む、
あ、
動画の下にコメント打ち込む欄があって、うん、
あ、
そこにその
出てきた、
はい、あと流す位置と色ですねは簡単に変えれるようになってますね、う
ん、はい、顔文字、はい、絵文字ありですね。でさっきのわらわらわらって言ってましたが、ダブルダブルダブル、クサクサクサって言ったりもしますけれども、
そうですね、
あとなんだとかどうしたとかわーとか
そうです、
そういう情報ですけれども、
はい、
先生、
はい、そうですね、そういうものがやっぱり多いんですけど、
はい、
ま、一部一部その、ま、あんまりその感情が爆発してるだけの言葉じゃなくて、
うん、旦那さんと幸せになとかね、結構落ち着いてる人もいますよね。
はい、そういったところとかから、まあ、動画によっても違うんでしょうけど、その映ってるものが何か、例えばこれだと IH 換気なんて言って、あのフライパンが映ってます。
ああ、これなんかキッチン、
そうです、キッチンの
コンロを上から撮ってる
動画ですけど、はいはい、これが IH でクッキー、あの料理する動画だってことが分かる、ガスじゃないよってことが分かると。
ああ、そうですね、はい、そうですね。でこういうのを、まあ、我々もよく見るわけなんですけれども、そうですね、はい、これで検索する方法をそのタグだけではなくて、
はい、
この情報から得ようという。
そうですね、特にそのコメント1個、まあ、W って書いてあるだけのコメントが書いてある動画だけ見つけるとも仕方がないので、うん、この W って出てるところのシーンがどう面白かったのかっていうことは、もしかしたら周りのコメントに結構出てるかもしれないので、そういったところからこのシーンは何が映ってて、
エビ高いよって出ましたね。
そうですね、これエビチリ作る動画なんですけど。
あ、そうなんですか、はい、でも検索してくるときには、はい、この画像の情報っていうのはテキスト情報ではないので、
はい、
コンピューター拾ってこられないわけですね。
そうですね、この画像を処理しようってされてる研究もあるんですけど、やっぱりそれ を見ないとうまくこれがエビだってことが、あの人間が見てもちょっとエビだって分かりにくいんですけど、
うん、
これがエビであるっていうことを、その画像を処理して見つけるっていうのも一つのアプローチかなと思うんですけど、うん、例えばさっきみたいにエビ高いよって書いてあったら、もうそれだけでエビが出てくる動画だってことが分かるので、うんうん、そういうたくさんみんながコメントしてくれてる、投稿してくれてるコメントの中からその価値のある情報っていうのが含まれてる可能性があるので、
うん、
それをうまく見つけてあげたい。特に私の研究室でやってる研究っていうのは、まあ、それをそういう情報をうまく見つけるためにコメントをきれいに整理してあげようっていうことを中心にやっています。
もうこういう雑多な情報がガーッとある中で大事な情報っていうのを拾う。
そうですね、
大事な情報だってコンピューターが判断するテクノロジーってことなんですか。
そうですね、はい、
どういうアプローチで。
そうですね、動画とコメントだけだとやっぱりその、うん、どうしても動画の中身の映像を見ないと難しいこともあるので、
はい、
それに対してそのニコニコ動画っていうサービスはいろんな機能があって、一つがこの動画にタグっていうものを見てる人、あるいはその投稿した人がつけることができるんですね。
まあ、我々も検索すると大体このタグで引っかかってくるっていうことの、そうですね、はい、その登録タグですよね、
はい、
この、エビチリ作ってる動画たまたま見てますけれども、はい、料理っていうタグとか、ね、
はい、
物草女からエビチリ、
はい、
だいたいこれでどんな動画なのか僕らも、はい、分かってきますけれども ね、手抜きのエビチリみたいな。
そうですね、まあ、この多分この物草女っていうのは多分アップロード者 の、う
ん、主なんですね、
の、はい、うん、名前というか通称なんだと思いますけど。
あ、じゃあ別に手抜きとは限らないわけですね、
はい、ちょっと、まあ、この料理の中身はちょっと私もよく見てないので分かんないんですけど、とりあえずこういったものをその見てる人もつけることができる、はい、なので例えばここで言うとその作ってる料理がエビチリだっていうのは、うん、ここにエビチリタグが出てるんで分かるんですけど、
はい、
実際に例えば、このエビ切ってるシーンだとかっていうのは、
あ、エビ切り出しましたね、動画が
見つけることができない。 エビチリを作ってる動画っていうのを探してくることはできるんですけど、例えば、うん、あの先ほどもコメントでちょっとあったんですけど、あのケチャップじゃなくてオタフクソースだなって書いてあった、
うんうん、
エビチリを作る際にケチャップを使うんじゃなくてオタフクソース使ってるのか、あちょっとこの動画最後まで見てないんで分かんないんですけど、かもしれません。でそうなった場合にそのコメントからそのこのオタフクソースがケチャップじゃなくてオタフクソースっていうのが何に対して言ってるのかっていうと、このエビチリっていう料理を作る際に言ってるんだな、うん、あるいはそのどこのシーンでそこのオタフクソースを入れるのかっていうのがこのコメントが流れる時間から見つけ出すことができる。
あ、この動画はケチャップじゃなくてオタフクソース使っての動画だなっていうのをコンピューターが判断する、
はい、そうですね
っていうことをやるわけなんですね、
は
い、
そうですね。そのためにはやっぱりそのこのケチャップが何のためのケチャップについて言ってるのか、うん、でこの動画にはケチャップが映ってないわけですから、
うんうん、
ケチャップを使ってるエビチリの動画を探す、あるいはケチャップを使ってないエビチリの動画を探すっていうのはちょっとこのままでは難しいんですけど、うん、ここで出てくるケチャップとかオタフクソースっていう言葉がちゃんと料理に使うものでっていうことが分かって、うん、さらにこの動画がエビチリの動画であるってことが分かれば、うん、このコメントはまあエビチリの調理方法について言ってるコメントなんだなってことが分かるので、うん、そういったことをきれいに整理してこのコメントはエビチリについて言ってるんだよ、このわらわらわらわらってたくさん流れてますけど、うん、これが何に対して面白いのかってことはちょっと分かんないですけど、このエビチリが面白いのか、このアップロード者のしゃべりが面白かったのか、うん、なんか特殊な料理調理方法が面白かったのか全然分からないんですけど、
今僕らこれ画像だけ見てますけれども、はい、これアップした人がバーっとナレーションを入れてるわけなんですよね。
そうですね、おそらく、
はい、それに対してのコメントもたくさん、
そうですね、はい、
来てますから、きっと面白いことを言って、
そうですね、
全員がこのシーンでは笑ってる、はい、ということがこのコメントで分かるわけなんですけどね、はい、こういう技術なんですけれども、これはニコニコ動画を検索するのにまた新たな検索方法が生まれるっていう以外にもいろいろ期待できる広がりがあるんですか。
そうですね、例えば、そのニコニコ動画であんまりちょっとユーザーと関係ないのかもしれませんけど、うん、その広告を出すっていう際にちょっと今そのエビのチリのチリソースっていうのがニコニコ動画の下の方に出てたりとか、でそれに対してこの全然関係ないゲームの、うん、広告が打たれてるんですけど、うん、ここの際に例えばこのケチャップとかオタフクソースが出てきた際にそのオタフクソースの広告を出すとかっていうこともできるようになってくるかなと思いますね。
ゲームの広告を貼っとくよりも効果はありそうですよね。
そうですね、この動画見ながらこのゲームやりたいなって思う人はあんまりいないかなと思いますので
まあたまたまね、
はい、またまたま、はい、
これ気になるって思う人はいないことはないと思うんですけれども、
そうですね、そのちょっと目の端に映ったらっていうような今の広告から一歩踏み出して、うん、この動画と関連のある広告っていうのが打てるとやっぱりいいのかなと思いますね、
うん、そうですよね。
実際にそのニコニコ動画の方で採用するかどうかは別としてそういうことも可能になる、
うんうんうん、
このコメントが何を言ってるのかってことが分かればそういうことができるようになる。
なるほど、あ、検索以外の効果で、検索の機能を使って広告を貼るの
が
より効果的にできるようになるってことも考えられるわけなんですね。
そうですね、
というのが先生のニコニコ動画のコメントの研究となるわけなんですけれども、
はい、
どうですか、もうやっちゃえばいいじゃんと思うんですけれども、はい、なんかこう難しいところといいますか課題っていうのはどういうところ
か。そうですね、ニコニコ動画特有の言い回しっていうのが結構たくさんあってですね、それがその普通の日本語だと思ってやっちゃうと、うん、全然その何が言いたいのかわからない、あるいは全然その日本語になってないみたいのがたくさん出てきちゃって、そのこれはニコニコ動画だからこういう言い方してるんだよっていうことを処理してあげなきゃいけない、それが非常に難しいもの。
初めてニコニコ動画見た人とか、
はい、
2チャンネルのサイト見た人が戸惑うように、はい、
そうですね、それと同じですね。
コンピューターも真面目だから、
はい、
なんでここでこんなこと言うんだろう、
はい、そうですね、そういったのをちゃんとコンピューターの方に先にニコニコ動画でこういう言い回しするんだよって知識を用意しておいてあげることによって、うん、そういう問題を回避しようっていうことをやってるんですけど、まあその知識を用意するっていうことと、あと結構その打ち込む人もふざけてなんか面白いからなんでしょうけど、
うん、
そのどうしてもその言い回しをさらにもじったりとかっていうことをすることが非常に多くてですね、
う
ん、これがそれの改変、まあ、言い回しの改変したものなんだよっていうような ことも自動的に分かりにしてあげないといけないなっていうところが、まあ、難しい問題になっていますね。
例えばかっこ笑いがわらになって、はい、ストローのわらになっちゃったりとか、は
い、そうですね、
あの W から草になっちゃって草って出たりとか、は
い、そうですね、まあ、そういう改変もありますね。ちょっとそれだと文字がやっぱ少ないのと笑うっていう情報しかないのでちょっと難しいんですけど、うん、例えばよくニコニコ動画で出る言い回しで、それにしてもこの親父ノリノリであるっていうコメント、はい、あるいはそれを改変して、それにしてもこの動画に映ってる人物、うん、ノリノリであるみたいなコメントっていうのが流れたりします、はい、これはあの世界丸見えっていう番組でナレーターの方がよく、うん、流される言い回しなんですけど、うん、それをそのニコニコ動画に当てはめたものっていうのがあるんですけど、これがもじったやつで我々があの見つけたものだと、それにしてもこのキャラクター名ノリノリであるのノリが食べ物の、うん、海藻の方のノリを2つ並べたものになっちゃって、うん、これを普通の日本語だと思ってみると、そのノリが2つあって何を言いたいのか全然わからない、
うん、ともするとコンピューターはノリについてコメントしてるって。
そうですね、はい、なので検索かけたらノリを検索かけたらそれが引っかかっちゃうみたいな問題もある。
引っかかるでしょうね
っていう問題が、そうですね、ありますね、はい、まあ、
僕らも今普通に検索エンジン使っていて、あ、ノリ検索したらこれ出てきちゃったって思って自分で省いたりするんですけれども、
はい、 そうですね、はい、そういう問題が起きないように、うん、あらかじめそのこれはそれにしてもこの親父ノリノリであるっていうものをよく使われるその言い回しをもじったものですよってことを判断するための手法を作る必要がある、う
ん、もちろんいつもニコニコ動画見ているユーザーの人たちはそんな、え、なんでノリの話って思う人はあんまりいない、
まあ、いないでしょうね、はい、
そのレベルにコンピューターもなってほしい。
そうですね、はい、
ニコニコ動画通になってほしい。
そうですね、まあ、ニコニコ動画通、そうですね、多分人間よりも詳しいニコニコ動画通、どんな種類の動画見ても、まあ、分かるようになってほしいっていうのがありますね。やっぱりそのノリノリであるっていうのにも限らないんですけど、いろんなところに出てきちゃうんですね。
そういうのは学習していくんですか、コンピューターが。
そうですね、現状ではまずその人間が、まあ、これは言い回しだよっていうリストを与えてあげるっていうことが必要かなとは思ってるんですけど、最終的にはそうですね、機械がよくみんなこういう言い方してるけど、うん、これ実はなんか別にこのシーンに関係、まあ、関係してるだとしても元々は違う言い回しなんじゃないかってことを見つけ出すってことも やる必要があると、まあ、今取り組んでいるところなのでまだ実現はしてないんですけど、そういったアプローチで解決していく必要があるとは思っています。
そうするといわゆる検索の精度が上がってくる。
そうですね、はい、
ユーザーが欲しいと思ったものを正確に出してくれるようになるわけですね、はい、
そうですね。
その他どうですか、なんかこういう課題になっていることっていうと。
そうですね、一つは、コメントに出てくるその言葉、まあ、ケチャップとかおいしそうですね、オタフクソースとかだったら簡単かもしれないんですけど、その、うん、ゲームの動画とかだとそのキャラクター名とかたくさん出てくるんですけど、うん、まあ、そのキャラクター名とかも、まあ、他のゲームに出てくるキャラクターとか他の映画に出てくるキャラクターとかと同じ名前とかもたくさんあるので、はい、それが正しくここで言ってるこのコメントのキャラクター名っていうのは、うん、このゲームのキャラなんだよ、うんうん、このキャラのことなんだよっていうことを自動的に判断してくれないと困るというよりは、そうしてくれた方がより精度のいい検索ができるだろうな、うん、最近のスターウォーズの例じゃないですけど、はい、登場キャラクターのレイっていう名前で検索して北斗の剣の方が見つかっちゃうと困るみたいな。
あ、なるほど、今何の話をしてたっていうことをコンピューターにも察してほしい。
そうですね、はい、
スターウォーズの話をしてレイだったら、はい、あのレイだろう、
あのレイだろうっていうことですね。それをやることっていうのも一つ大事な、このコメントが何言ってるのかってことを判断したいっていうのが最終的な目標なので、うん、そのためにはこのコメントに出てくるそのこの固有名詞が何なのかっていうのを正しく判断してあげたいっていうのも一つの課題ですね。
そう、こうやってみんながわーってたくさんの人たちが書き込んでいるのをバーっと見てて、はい、あ、これスターウォーズの話をしてて、あ、ここに例出てきてる、
そう
そう、これはスターウォーズの例だな
って
分かるっていう機能なんですね。
そうですね、
大変ですね、コンピューターも。
そうですね、いろんなことをまずいろんな知識を持ってなきゃならないっていうのが大変だなと思いますね。まあ、コンピューターはやっぱりたくさんそういう記録するっていうのは得意なので。
ああ、そうですね、はい、じゃあ人間よりも、はい、うん、ニコ動通になるのは早い。
そうですね、
早い、
そうですね、まあ、できれば、うん、まあ、人間よりも物知り、ニコニコ動画については物知りなコンピューターにはなってほしいですね、うん、そこからさらにこう人間がこういう動画見たいんだけどっていうような欲求があった際にはちゃんとそれに答えてくれるものになっていってほしいと、
うん、ああそれならこういう動画があるよってすぐ出してくれるというところなんですね、はいはい、こういう研究も技科大の研究であるっていうのが僕らも、
ああそうですね、うん、ちょっとあんまり全然私の趣味でやってるわけじゃないんですけど、
趣味じゃないです。
その非常にそのやっぱり動画サイトっていうのが最近すごく利用されてて、うん、ニコニコ動画にしてももうユーザー数が900万人ぐらいいると。
あ、そんなに。
1日にもう100万コメントぐらい投稿されてる。つまり毎日毎日100万ずつ増えていってるっていうことなので、うん、もう10日ほっといたら1000万だし、もう1年ほっといたらもう大変なことに。逆に言えばそれだけみんながこれ面白いよっていうことを言ってくれてるので、いろんな価値のある情報が埋もれてる可能性が高いので、うん、そこを掘り起こしてあげよう。でそのためにはまあコメントが非常にまあ草が生えてることが多いのでまあちゃんときれいにして、みんながそこからその価値のある情報っていうのを探しやすくしてあげようっていうことを中心に進めています。
という、まあ、動画のコメントから宝物を見つけるという、はい、そういう研究ですけれどもね、僕らの楽しい動画ライフに、
はい、ぜひ、
ね、役に立つようにしていただきたいなと思いますね、はい、先生どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
天白の城。
今日から使いたい技科大業界用語のコーナー。
恒例、今日から使ってほしい技科大の業界用語のコーナー。技科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんてまあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語がこう飛び交っているわけです。その意味など知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っときたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい技科大の業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きました小林先生の業界用語は
エンティティリンキング。エンティティリンキングっていうのは、その文章の中に出てくる名詞っていうのが何を指しているのかっていうことを正しく見つけ出すっていう課題あるいは手法のことになります。先ほどのニコニコ動画の話でいくと、ニコニコ動画に出てくるコメントの中にできたキャラクター名っていうのが、まあ、スターウォーズの例なんだよ、北斗の拳の例じゃないんだよっていうことが、まあ、分かる。エンティティっていうのがその実体という意味なんですけど、その同じ名前でも全然違うものってのたくさんあります、ね。まあ、それじゃなくて一つしかなかったとしても、ちゃんとそれがそこに書いてある言葉 TUT っていうのが豊橋技科大なんだよっていうことが分かるっていうことを正しく見つけようっていうのがエンティティリンキングっていう課題になってます。
新学期も始まって、技科大では大西プラン2016が始動しました。大西プラン、大西学長の名前をそのままプロジェクトの名前にする気合の入れようを感じていただきたいです。柱になっているのは技科大の国際化、グローバル化です。もうすでにマレーシア・ペナンに豊橋技科大のキャンパスを置いたり、講義の英語化を進めたり、取り組みが進んでいます。さらに今年は技科大40周年ということで、その記念事業として大学図書館の改修など計画されています。図書館の改修もグローバル化を意識したものになるそうです。加えて大事なのは、学生たちの居心地がいい技科大キャンパスを作ることが40周年のテーマにもなっています。技科大開学40年、大西プラン2016が推し進めます。
技科大。
物体の性質は時間や温度、電圧などで刻々変わっていきます。 硬かったものが柔らかく、黒かったものが白くなるとき、徐々にだんだんちょっとずつ変わっていくとは限らないということをご存知でしょうか。次週5月14日の天白の城は、変化を与えていくとある点で突然性質が変わるという総天異のお話。理科大電気電子情報工学系竹内圭吾先生を訪ねます。お楽しみに。